クローズアップ京都府。現場訪問。農業に従事される皆さんや、今日晴れの日で出会った皆さんと各地で生き生きトーク。西脇知事が府内の皆さんと語り合い、いただいたご意見を不正に生かす生き生きトーク。8月29日には、UI ターンを経て、福知山市三和町で就農された方々と、新規就農者の受け入れや育成などについて意見を交わしました。また、9月9日には、文化庁京都移転記念事業、今日晴れの日の会場を訪問。出演者や来場者の方々に、生活に根付く文化についてお話を伺いました。生き生きトーク。新規就農者の育成について、福知山市。写真があります。水菜の収穫を体験。写真終わり。参加者の声。新規就農希望者の受け入れ体制の構築に、地域一丸となって取り組み、三和町をモデル地区にしたい。将来定住してくれる人を増やすため、若い世代と地域との縁をつなぐ取り組みを進めたい。ここを拠点に活動する若者と農業者が協力して地域を盛り上げていければ。外国人研修生を受け入れて技術を持ち帰ってもらうことで、京都の農業を世界に PR し、農業を魅力ある産業にしたい。農業には地域機能を維持する役割もある。地域にあった昔ながらの農業をみんなで守っていく上で、行政のサポートが必要。トークを終えて、持続可能な地域づくりには、農業の担い手確保が重要だと改めて実感しました。京都の、ひいては日本の課題解決に向け、就農者の方々の意欲的な取り組みをバックアップしてまいります。生き生きトーク、生活に根付く文化について、左京区。写真が4枚あります。1枚目。文化庁では地域で受け継がれてきた食文化を100年フードと名付けています。京都は茶汁、西京白味噌、松花堂弁当が認定されていますね。2枚目、肉じゃがコロッケ美味しかった。3枚目、身近な文化で興味をお持ちのことはありますか？お茶に興味があってきました。子どもたちにも京都の伝統産業に触れてほしいと思います。4枚目、和知太鼓保存会の皆さん。みんなで音と心を合わせる和知太鼓の魅力を知ってもらいたいです。小学生や高齢の方など向けに体験教室も開いています。太鼓の音は迫力満点ですね。写真終わり。当日の様子はこちらから。インターネット、あったか京都で検索。トークを終えて、伝統文化や地域のお祭り、食、音楽など、文化に触れる機会はたくさんあります。生活の中に多様な文化が息づく社会の実現を目指し、京都の魅力発信や文化の保護、継承に、一層力を入れてまいります。問い合わせ先、広報課、電話 075-414-4071、ファックス 075-414-4075、インターネット、生き生きトークで検索。トピック、令和5年度、京都府総合防災訓練を実施。9月3日、防災関係機関と合同で、令和5年度 京都府総合防災訓練を実施しました。今年は南端地域における直下型地震及び豪雨による被害発生を想定。まず府庁で災害対策本部会議訓練を行い、その後亀岡市の各会場で災害対応訓練を実施しました。保津川水辺公園では土砂に埋まった車や被災したビルからの救出・救助訓練のほか、保津小学校では避難所の開設・運営など、各自主防災組織や地域の皆さんと連携した訓練が行われました。訓練を主催した知事は、最後に過去の災害の教訓を忘れず、災害が複合して発生するような最悪の事態も念頭に置いて、国や市町村とともに日頃から災害に備える必要性について呼びかけました。写真が3枚あります。1枚目、救出・救助訓練の様子、保津川水辺公園。2枚目、避難所の開設・運営訓練の様子、保津小学校。3枚目、公表を述べる西脇知事。写真終わり。問い合わせ先、災害対策課、電話 075-414-4472、ファックス 075-414-4477。 トピック、京都府公式 YouTube チャンネルにて西脇知事の一級入魂がスタート。府公式 YouTube チャンネルにて知事自らが現場に赴き企画に挑戦することで府政の魅力を伝える西脇知事の一級入魂がスタートしました。第1回は文化の魅力を体験するため、府立桂高等学校書道部の皆さんと一緒に書道パフォーマンスに挑戦。部活動を通して文化と向き合う皆さんの様子や書道にかける熱い思いを知事がレポートしました。今後も様々な企画に挑んでいきますので、ぜひご覧ください。写真があります。桂高等学校書道部の皆さんと西脇知事。写真終わり。今後の取り組みはこちらから。インターネット、京都府公式 YouTube チャンネル知事の一級入魂で検索。問い合わせ先、広報課、電話 075-414-4071、 ファックス 075-414-4075。 知事コラム、雲外蒼天、ガバナーズボイス、書西脇隆俊。観測史上最も暑かった今年の夏がようやく終わりました。年を追うごとに秋の訪れが後ろ倒しになり、紅葉シーズンの最中に初雪を観測するのも珍しいことではなくなりました。さて今年の紅葉はどうだろうかと気をもんでいる今日この頃です。日本の文化が形成された背景には、季節ごとに特徴を変える自然の豊かさがあります。この美しい文化を継承し、発展させ、さらに世界に発信していくことが私たちの役割です。しかし、こうして季節の移ろいを明確に体感できなくなることは、四季への感性とともに受け継がれてきた日本の伝統文化にどのような影響を及ぼしていくのか。そう考えると、これまで当たり前に享受できた四季の変化が、いかに貴重かを感じずにいられません。今年の錦秋への思いが例年に増して強いのは、きっと私だけではないはずです。